皆さんこんにちは、スタパバンド実験放送第2回目です。で、私が実験主任のスタパ斉藤ですけども、今日はですね、ゲストの方を2人お呼びしてます。まずは、
インプレスの工藤です。いつもご拝読ありがとうございます。私の方では一応インプレスのウォッチの通信3媒体を担当しております。一応編集長ということになってます。はい、
担当編集してくださって、
そうですね、ずっと至らないままお付き合いいただいてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でもう一人は、は
い、携帯ウォッチのゆのと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、何話しましょうか。
とりあえず最近私がよくスタパ斉藤さんのペンネームの由来はどこから来ているのかというのを何度か聞かれたので、この場でちょっと明らかにしちゃおうかなみたいのは、
はい、これはですね、結論から言うとスタパって昔仲間内で使ってた言葉で、今で言う超ムカつくとかの超の意味なんですけど、作った人が僕の友達で、埼玉の人なんですけどね、さんざっぱらっていう言葉が埼玉にあるんですよ。さんざんっていうこと
ですけど、でも東京でも言うかも。はい、
でそのさんざっぱらにスーパーがついたから、スタパだとか言って、だからスタパなんとか、スタパ疲れたとか、スタパ頭に来るよねとかって言ってて、よく考えたらスタパってスタパでタが入ってないですよね。スーパーさんざっぱらで、タがないじゃんお前とかでいいんだよとか言ってて、なんかなんであの人はスタパに、スーパーさんざっぱらをスタパにしちゃったのかなっていう頭に残ってたんですよね。でライターになって初めて原稿書いた時に、編集長の人がですね、原稿記名原稿だからペンネーム決めてとか言って、あと15分で考慮だからとか言われて、ちょっと待ってください待ってください待たないからとか言ってでその時にちらっと出てきちゃったんですよ、スタパっていう言葉が。だから、あ、いいや、スタパ斉藤でとか言って、
ああかなり熟慮するとかそういう時間全然なかったわけですね。
でつけちゃったらなんとなく定着して、そろそろ変え、いやでもまた記事が載っちゃったしとかっていうのを繰り返したら、変えられなくなっちゃった。
そうですよね。
それはもう何年ぐらいだって。
それも僕ね、それ名前つけたの22歳とかなんで、18、7、8年前ですね。そっからなんとなくつけたら定着しちゃって、今変えるとまたなんか嫌じゃないですか、なんか年取ったから威厳をつけるために名前変えたみたいなのが見えると思って割と毎回聞かれるんですよ、スタパってどういう意味ですかとかって。
そうですよね。
でそれが話すのが今みたいに長い細かい話なんで、しかもあんま面白くない話になってあ、また聞かれちゃった、いや別に意味ないっすとかって人に答えたりすることもあるんですけどね。
あそこの編集部だと皆さんそういう芸名っぽいペンネームお決めになられてたようですもんね。
アスキー系でもちょっと異端なゲーム系のログインとかファミ通っていう方から僕出身なんですけど、あの辺は必ず変なペンネームつけてましたよね。
忍者の服着てる人もいましたよね。
そうですね忍者増田さんとか
って人、ね、なんかあの人採用するとき忍者の服着るの条件だったって本当ですかね。
どうなんだ。あでも僕その増田さんはログインの方だったんで、そんなに、知ってるんですけど、取材とか撮影とかって何かの打ち合わせとか会議とかで忍者の服着てましたね、マジ で誰に見せるわけじゃなくて、忍者がいますよっていう
なんか一応それで会社にいる時ずっとそれでいるっていうのが条件だったっていう噂が。
それは本人が希望してる。
そんなの小島さんの希望に決まって
小島さん大丈夫です。工藤さん昔アスキーだったんですよね。
そうですね、2年ぐらいちょっと契約社員でお世話になっただけで、ちっとも働いてないんですけど、小島さんとか編集長で偉い方でとても怖い方かもみたいな噂もあり、なんか深夜に酔っ払って帰ってきても原稿に真っ赤に赤字が入るとかいろいろ伝説が。
小島さんあんなに酔っ払ってんのなんで原稿だけちゃんと読めるのっていう、
なんかそうらしいですよ ね
伝説なとこ多いんですね。
小島組の編集部は面白い話がいろいろあったような、なんか段ボールに名前書いてあるとかね。
そうそう 徹夜ばっかする感じなんですよ、ゲームとかって。ゲームの編集者忙しいっていうのをゲームついついやっちゃって徹夜になっちゃって、それで寝るために段ボールが必要なんですけど、床に敷いて背中が寒くならないようにっていう。でみんなが寝るから段ボール取られちゃうから名前にスタパとか俺の段ボールで寝るなよって言ったりして、
マイ段ボールが
ノックのガード下と同じ状況
もそうそうそう、かなり
え、インプレスはそういうのはないんですか？
いや、ですね、ウェブ媒体は基本的に徹夜はないですね。
あ、そうなんですね。
え、あの、まあ、創刊時とかにたまにあるぐらいで、あの月刊誌の時はやっぱり泊まり結構私もあったんですけど、ギリギリとかに原稿いただく時とかは明日の朝必ずあのお送りしますとかって言われたら、やっぱり帰るわけにいかないじゃないですか。まあ仕事も大体その時期だといろいろあるんで、やって待ってて、でまあ朝もらえれば、昼にはデザイナーに渡せるからとか言うと、まあ大体来ないんですけども
でもあれですね、割と健全な感じなんですね。健全というか、
そうですね、
社会にマッチしてるというか
比較的マッチしてるんじゃないかな。電車があるうちに基本的に帰るみたいな、ね、
まあまあ
大体まあ終電ぐらいだけど、
ね、うん、一応毎日、まあ、メールとか発行しなきゃいけないっていうのはあるので、必ず終わらせろと、
うん、月刊誌だと、もう例えばもう明日校了だったら、うん、あのもう明日さえ終われば2日死んでもいいみたいなとこあるじゃないですか、でもウェブだとやっぱ次の日もある程度のコンディションでいないといけないんで、
そうです、日刊ですもんね、
考えたら。そうなんです。あとあの土日とかはやっててもニュースとかがあまりないので、うん、あ、であの
取材する相手の
発表会もないです
し、ね、いないので、
じゃあ基本的にその日の仕事はその日に終えなきゃいけないし、うん、終えちゃう感じなんですか？
ニュースは割とそうですよね、うん、ただネタによってかなり違うので、うん、ゲームウォッチとかだとやっぱり土日のイベントが多いんで、うん、そういう取材が入ったりとか、PC ウォッチとかだと結構あのインテルとかの発表とかが夜中、日本時間でいうとこちらの夜中とか正月頃とかよくあるんですよ。だからそういうのとかを考えると、まあ必ずそうでもないんですけどね。
そうですね、
あんまりないみたいで。
でまた大手さんだと大体発表のタイミングっていうのが1日の中でも何時っていうのは大体、うん、決まってたりするので、あの、うん、要はその証券市場がクローズした後じゃないと発表できないので、だいたい3時とかに一斉に発表するとかって。結構
それってなんかお約束なんですか？
割と株価に影響するので、うん、あの取引が終わった3時に発表されるのが多いんですよね。大体
前に発表してもいいんですか？
それ構わないと思います。
朝から暇でネタがなくって暇で暇でしょうがないんだけど、3時になってやたらとガガガッとしてそこから辛い思いするとかって。
ブロードバンドだとやっぱ最近や話題なのはやっぱあのヤフー BB 隊っていうかこの辺いませんか、あの
白い
ジャンパーっていうか、
います
こう紙袋も
ない人たち、
なんかパラソル隊っていうらしいんですけど、
スポーツ地点をですね地図上に書いていくと結構面白いんじゃない です
か。
そうヤフー BB 隊をあのここで見つけたよみたいな投稿コーナーをやったらどうだろうって私が言ったんですけど、みんなが嫌な顔するんで、まだ
面白そうだね、
却下されちゃってるんですけど。今日そういえばうちちょうどテプコ光工事なんですよ。
あ、そうなんですか。ていうか工藤さん何回戦目ですか、もしかしたら。
いや、うち1個ぐらいは減らしてるからそんなにないですよ。アナログとあの ATSL が E アクセスなんですけど1本と、それからケーブルテレビ回線と B フレットがあって、今度引くのがテプコ光
5本
ですね。いや、もう法輪大先生に比べたらもう、あと清水さんが最近もうめちゃめちゃ引いてるので、
清水ビルに、
うん、
続々と、
うん、家建ってたんですよ、うん、でも戸建てになったからもう引けるもん何でもかんでも引いちゃおうぐらいの勢いで引いてるので。
まだまだお話が続きそうですけれども、時間がちょっと長くなってまいりましたので、この辺で第2回実験放送を終了させていただきたいと思います。ここまで聞いてくださいましてありがとうございました。また次回よろしくお願いします。それではさようなら。